オンザウェイジャーナル。
おはようございます、今井明です。私は50過ぎの手習いというのでしょうか、1年前からいろいろとネットにトライしてまして、ブログを立ち上げたりツイッターをやったり、とうとう今月はメールマガジンを創刊しました。その名も鬼プロデューサー今井明塾。少し派手なタイトルですが、いろんな思いや仕事論などを書いています。ぜひメルマガを見てください。さて今日は1980年代の音楽シーンから話をしたいと思います。1980年代の前半、小さなマンションの一室にあった音楽事務所ビーイングが大手レコード会社の売り上げを圧倒するという信じられない現象が起こりました。世間ではそれをビーイングブームというふうに呼んだんですね。すごいアーティストたちが次々にデビューしました。皆さんご存知の人たちです。ビーズ、大黒摩季、ティー・ボラン、ワンズ。今日はそのビーイング黄金期の音楽プロデューサーだった中島正夫さんをゲストに呼んでいます。ビーズの松本さんや稲葉さんがどんな若者だったか知りたいですね。そして人を見出し育てる極意についても聞いていきたいです。中島さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
というかこの間飲んだばかりですね。
本当ですね、お蕎麦屋さんで。
そうですね、楽しかったですね。なかなかいいお酒で。中島さんとは飲み仲間でして、2ヶ月に1回ぐらい会ってるんですけども、このラジオに出てほしいというのでですね、随分口説きまして、今日やっとご登場願ったという次第でございます。
すみません、なんかそんな大げさなもんじゃないんですけど、飲み仲間というよりも食い仲間。僕大して酒飲めないんだけど、味は嫌いじゃないんですけどね。
中島さんにはですね、実はあだ名がございましてですね、ちょっとご自身で紹介してほしいんですけども。
もう20年以上前からですけど、私マリオと名乗ってまして、はい、マリオ中島って言ってるんですけど、要はスーパーマリオブラザーズのマリオに似てると。ひげを生やしてちょっと小太りでってな感じだったんで、ちょっとある程度年取ってきて雰囲気変わったかもしれないけど、一応まだ分かってくれる程度らしいので名乗ってます。
私の前に中島さんが今いるわけですけど、皆さんもスーパーマリオのキャラクターを思い出しながらですね、話を聞いていただきたいと思います。実は中島さんはビーイングの後に手腕を買われまして、コロンビアミュージックの社長をやられて、今また一人の音楽プロデューサーとして、もう一回挑戦されてるということなんですけども、どうなんでしょうか、その経営者よりもやっぱり音楽プロデューサーの方がこれ面白いということなんですか。
いや、もともとその経営者って、実は私学校はね経営学部卒業なので経営のこともっと分かってなきゃいけないかもしれないけど、でももともと経営者であるというふうに思ったことはないですけど、ただみんながなんかいろいろ計画立てていろいろやっていくことを、この少しでも自分たちなりの考え方でまとめていくっていうのは好きですからね。はい、だからそれがアーティストマネージメントとか音楽制作っていうことに関しては、自分がもともとミュージシャンだったんで、そっちの方が自分には近いと思ってた感じ。
もともとご自身もいろいろギターをやってらっしゃったんですかね。
はい、私今でも人にはプロのギタリストだよと言いますけれど、そうですね、10代のね頃、みんな例えば高校生ぐらいからアルバイトするじゃないですか、いろいろ。で、僕ね、自分で思い出すとね、いわゆるアルバイトっていうのは引っ越しの助手とか、ウェイターだとか皿洗いだとかいろいろありますね。一個もやったことないです。全部楽器弾いて金もらうこと。で、だから逆に言うとピンキリですよ。本当仕事の種類はピンからキリまであったけど、本当にいろんなことやらせてもらいましたね。だからそういった意味で言うと、 自分で自負してる一つのことなんだけど、私ほどいろんな種類の音楽の仕事してきた人はそういないと思うよという感じですかね。
もうそうそう、かれこれその音楽人生って言うんですか、はい、40年間ぐらいになるんですかね。
40年以上ですね。
40年以上ですか、
はい、
いやすごいですね。あのそれで今その音楽プロデューサーにまた戻られて、
はい、
いろんな、まあ、新人の方を発掘作業っていうんですかね、発掘の仕事をされてるようですけれども、はい、なんかいい人を見つけられたみたいですね。
はい、あのね、まあ、なんてでしょう、ちょっと口はばった言い方だけど、本当はいい人は見つけるんじゃなくて育てる作るんだっていう、まあ、本当は信念があるんだけど、でもやっぱり原石のね、いいのは見つけないと、まあ、同じこと言っても伸び率が違うじゃないですか、確かにいい人、最近いい人に何人か巡り合いましたね、はい、これからです。
その中で今一番こうプロデュースしたいなっていうふうに思っていらっしゃるのはどなたなんですか。
これはね、女の子なんですけど、まだこの前16歳になっちゃいました。最初知り合った時は14歳だった女の子で、まだ名前もどういう名前でやるとか何も決めてないですが、すごい期待できる子います、はい、
それかまだこう秘密のベールに包まれてるわけですね。
そうですね、
ええ、
いや秘密も何もみんな知らないってだけです、
はい、何ですか、福島でもまた、
はいはいはい、そう、そうなんですよ。実はこの3月11日 の震災後にね、知り合った、シンガーソングライターで、チームを組んでる2人組がいて、これは福島の出身で、彼らグループ名を今鈴風と、涼しい風、という名前で2人組のユニットにしてるんだけど、これはね、本当にすごい声がいい、あるいは歌がうまい、2人組のデュエットなんですね。もともと別々に福島で活動してたシンガーソングライターの2人だったんだけど、一人だったんだけど、震災後に一緒に組んでやろうということになって、でその組んだ直後ぐらいに僕が逆にですね、まあ、マネジメント会社をやってる僕の方にある方を介してちょっと手伝ってあげてくれないかというお話をいただいてね、本人たちと会ったりなんかして、そしてみたら本当に声もいいし、性格も人間もすごい、作品も良かった。で、これはなんかお手伝いすることをぜひやらせてほしいと僕らの方も思って今始めてるところがあるんですよ、はい、
今日はその鈴風のですね、歌を持ってきてもらいました、
はい、
タイトルがですね、願いです。
はい、
夢であればいいと毎日目を閉じるよ、いつもの穏やかなふるさと思い浮かべて、だけど目に映る現実は変わり果てた姿で、ため息しか出ないけれど、夢中になって歩いてる、数えきれないほど悲しみがある中で、今少しずつ動き出している、たくさんの絆。
いや、なんて言うんでしょうか、こう情景が浮かびましてですね、その非常に心にしみる歌ですね、
そうですね、これはもう一言には語れない、感想を言いにくいぐらいのね、もう本当にリアルな、でこれ今ボーカルリードボーカル歌っている、門馬くんっていうんですけども、門馬くんは 浪江町に家があって、津波で流されちゃいました、で、まあ、それから福島の、 いわゆる第一原発から7キロですから、もうもし家があったとしてももうそこに入ることもできないという状況な、もう本当の意味で何だろう、被災者、罹災者っていう状況なんですけどね。で、一緒にチームを組んでいる七宮君っていうのは、彼は家を失ったりはしてないんだけど、やっぱり福島県で、まあ、自分の周りにいる人みんな本当に被災して大変なものになっているってことを、なんとか自分たちが、勇気づけたり一緒に力になってできないかっていうことで立ち上がって歌を歌ってると。で、もともと彼らは震災前からシンガーソングライターをやってたんだけど、今そこでこの何て言うんでしょう、方向っていうんですか、ベクトルっていうんですか、一つに合致したということで組んで今やってるってところなんですね。非常に、まあ、本当にまだ地域のあれですけど支持をされて動き始めてるところってですね。
例えばこの鈴風の場合ですと、その、まあ、中島さんがこうご覧になられて、今その、まあ、福島が、まあ、今まさにああいった状況で、その話題性をこうプロデュースの中にこう取り込もうと思ってるのか、それともあるいはその音楽性の方をですね、例えばこう広げていこうとされているのか、そこらはどうなんですか。
私も本当に震災後に知り合った彼らなんですけども、まず第一に本当に、声がすごくいい、それから、歌唱力、パフォーマンスがすごくいいので、なんだろう、この震災の、まあ、今聞いた曲は震災後に作った曲なんですが、彼らがあくまでも震災はきっかけで、やっぱり彼らは世の中に出てってほしいとつくづく思いましたし、そういった意味ではこの震災をきっかけにさせてもらう、ってことでいいんじゃないかと思ってます。はい、
今の話の中でですね、まあ、素人としてはいくつか聞きたいんですが、そのまず一つが声がいいってよく言いますよね。
はいはい、
世の中にも歌の上手い人はたくさんいます、しかしその時にその声がいいっていうことは、その音楽プロデューサーのこう耳で聞いた時にどういった声がいいっていうふうにこうなるんですかね。これは
難しい例えだけど、まあ例えっていうか難しいことですけどね、ちょっと逃げに聞こえるかもしれないけど、食い物でどういうものを作ればうまいんだっていうよりも、食ってうまいかまずいかみんなわかるじゃないですか。だから声を聞いて、あ、これいい声だねとは言えるけど、こういう声がいい声だって何も聞かないで言うのは難しいと思います。確かに聞いていただいたら分かる、まあ、今のそのもんま君の声ってやっぱりすごく僕はいいと思いますし、まあ、周りの人たちもみんなね、いい声だと言ってくれることは確かですね。だから、そんな感じじゃないですかね。
それは要するにこう伸びがあるとか、まあ、節回しがうまいとかっていうことじゃなくて、もうとにかくいい声だっていうふうに思うかどうかっていうことですよね。
響き、そうですね、そうですね、いい声、よく好みの問題だって言っちゃったらもうキリがないけれど、でもね、これはでも本当に間違いなくいい声だと思いますよ。
今私は聞いててすごい余韻が残る声だなっていう風な気がしまして、歌い終わった後もこう耳にですね、なんか彼らのこう歌の感触みたいなものが残っている感じがして、そういう意味ではその素敵な声だなっていう風に私は、まあ、私なりに思いましたけども、それで今のお話の中でもう一つ、この鈴風を見てですね、中島さんがその世に出るべき人だっていう風におっしゃいましたけども、これは一体どういう意味なんですかね。
それはやっぱりあれですね、美味しい食べ物を食べた時にこれはもっとみんなが食べたら絶対喜ぶなっていうのとすごい似てます。
はいはいはい、
でさっきのね、どういう声がいい声だもそうだけど、やっぱりね、自分の中ではね、私の中では私がいいと思うものはみんないいと思うはずだぐらいのどっか自信を持ちたいわけですよ。これ物を作る人みんな共通持ってるでしょ。自分を信じれないとしょうがないじゃないですか。まあ、その感覚でいい声だよとか言っちゃいますね、それは。
私も全く同じ感覚なんですけども、その、まあ、ある時点では自分しか知らないと。しかしそのプロデューサー的に言えば 本当はこれはすごくいいものだからみんな分かってくれるはずだっていうふうにまあ願ったりするわけですよね、うん
はいはい、
でも実際問題このその願いをこう形にしていくっていうところがやっぱりあのプロデューサーとまああのそうじゃない部分のこう大きな差だと思うんですが、うん、そういった意味で言いますとそのこの例えば鈴風というあのグループで言いますとあの鈴風というあの2人組で言いますと彼らをどのように今後例えば世にですね、出していくのかとい こうプランニングっていうのは今お考えになったんですか。
今日聞いていただいた願いって曲これは例えば2番の歌詞なんかだとね何もかもが流されちゃったというようなすごく単純には聞き流せないようなヘビーな歌詞もあったりするんですけどさっきも申し上げたようにこれはあくまでもきっかけだとこの作品はでこの作品とは全く関係ない彼らなりの恋愛論だったりとか友達論だったりとか人生を語ったりあるいはただ楽しい飲み友達との会話でも何でもいいとにかく何か曲を作品を作ってそれがみんなと共有できるでエンターテインメントですからやっぱり非日常を楽しく過ごすというものの材料になることができる人たちだと思うのでそういう存在になってほしいと思ってるわけですよ。だからあくまでもこの震災のあるいはこの極限のこの歌これはきっかけというつもりなんですけど、ね
うんはい、あの先ほどその原石という言葉を言いましたけども、うん、それからもう一つそのパフォーマンスっていう言葉がありましたよね。つまりその原石がこれからまあどういうふうにこう展開していくかっていう、 こう未来予想図みたいなものっていうのは思い描いたりすることはあるんですか。
もちろんですね。僕は持論があって相当はっきり計画なり夢なり具体的に思っちゃわなきゃいけないと思ってる方なのでただあんまり人には言わないですけど思いますよ相当はっきりで具体的に描けば描くほど現実実現するのは難しいけどなんかその実現できたような気にもなるじゃないですか、
うん、
だからそれは思いますね、
うんうん、これはよくそのいろんな開発に取り組んだ例えば VHS を作った人たちとかみんなコンピューターを作った方はみんなそうなんですが、うんはいビジュアルな夢を描けと、
うん、
要するにその夢夢ってみんなすぐ言っちゃうけども夢っていうのはですねその抽象的なもんじゃなくて今はなくても5年後にはこういう姿になってるよ、
うん、
そのこう現実をビジュアルを描きなさいと、
うん、
それが夢なんだっていうことをおっしゃる方が何人かいらっしゃったんですね。それと同じようなやっぱり感覚なんですかね。
いやもう僕も本当そうですね、うん、よくね新人とかねこれから歌手を目指してるミュージシャンを目指してるっていう人たちと最初に話す時にね君は誰みたいになりたいのって聞いちゃうんですよ。で誰みたいっていうのはあんまないっていう人が多いんだけど僕はなるべく具体的に誰みたいって思った方がいいよと明確な目標がないと先次にどう言っていいかが見えなくなるからよくだから歌手で言うとオリコンで1位になりたいですとかね100万枚売れ CD100 万枚売れるようになりたいですっていう人いるんだけどそう言われてもね例えば嫁さんそういうふうに言われたとしても頑張ってねとしか言えないでしょ。
言えないですね、
ところがそうだ女の子が安室奈美みたいになりたいですって言えばだったら君さ歌だけじゃなくてダンスも相当やんなきゃダメだよとか具体的になんか、
はいはいはい、
愛で言えるじゃないですか、誰でも、
は
い、そういったためにそのね、明確な誰みたいになりたいっていうのを思うべきだと僕は思ってると思うんですね、うんう
んうん、心からの Your Song 君に送るよどうか涙を拭いて頑張れなんて言葉投げかけても戸惑うばかり愛してるって意味すら思い出せないで暗い部屋の中うつむいてる君が 辛い道を歩いてきた君だからきっと乗り越えられる。いつか話してくれた生きることの本当の意味を胸に刻んだまま今日生きて君のためにできることの全てを小さなその